力強い賛美でしたね。胸がいっぱいになってしまいましたが、自分自身、壊れた家庭で生まれました。不安と恐れのある中、親に抱いてもらえず、争い、流血のある家で生まれ育ちました。母に抱いてもらえず、今も兄弟の関係はいいとは言えない状態が続いております。でも、そんな私の中に一つの夢がずっとありました。家族の中にいても居場所がなくて、本当の家族が欲しいという思いで育ちましたが、神様が決して変わらない愛の絆に結ばれた平和と一致のある家族を与えるということ、私の心の中に夢としてずっと与えてくださいました。20年以上前になりますが、今の賛美を流しながら野鳥の地でニューホプ千葉をスタートしました。家内に出会い、兄弟姉妹に出会い、牧師としてスタートさせていただきました。何度も挫折し、何度も倒され、それでも不思議と神様の夢によって立ち上がる力が与えられ、今日に至っています。箴言の24章の16節をお読みします。正しい人は7度倒れてもまた起き上がり、悪しき者は災いでつまずくからだ。誰もが成功を願い、誰もが夢を追い求めて必死に努力していきますが、実際に成功を手に入れる人、夢を実現できる人はわずかだと言われています。なぜでしょうか。大事な大事な真理があります。皆さんにお尋ねしたいと思いますが、倒れたことのある方どのくらいいらっしゃいますか。打ちのめされたことのある方、壁にぶつかってもう進めない、もう自分の力は残っていない、どうすることもできない、やれることは全部やってみた、でも道が開かれないんです。どうしていいかわからないんです。もう夢を追い求めることも、成功を願い求める気力さえも力も残っていない。私たちは人生において何度も何度もつまずき倒されます。もしかしたら毎日のように、毎週のように私たちはつまずき傷つくのかもしれませんが、どうでしょうか。神様は皆さんに力を与えてくださり、慰めを、そして周りの人から、あるいは状況から、あるいは不思議な方法で皆さんを支え守ってくださり、また立ち上がり、また正しい道へ歩むことができるように導いてくださっていませんか。主は私たちのそばにおられ、私たちを愛してくださり、そして私たちがまた立ち上がり、そしてまた夢を見て、夢に向かって前進することを願っています。悪しき者は災いでつまずく、でも正しい人は7度倒れてもまた起き上がる。夢の力が私たちに立ち上がる力を、希望を与えてくださいます。ノートの一番目をご覧ください。父なる神から受ける夢のある人は必ず成功する。父なる神から受ける夢のある人は必ず成功する。自分の勝手な夢、自分の自己実現という夢ではなくて、神様の夢を持つならば、必ず成功する。なぜでしょうか。神が共にいてくださり、神がその夢を実現に至らせてくださるからです。皆さん、アーメンですか。アーメン。勝手な思いじゃない。いろんなことを人は想像し計画するんですけども、それが成就すると言っていないんです。神の御心がなるんです。そして神様は私たちをご存知で、私たちの人生に、あるいは人類の歴史に介入してくださって、あらゆることを配慮し動かして、そして私たちを導いてくださるお方です。皆さん、アーメンでしょうか。 アメン。今日という日もこの時代も神様はご存知です。そしてあなたを導かれます。家庭の中で自分の居場所を見出すことができなかった私は、学校でも職場でも自分の本当に安心できる居場所を見出すことはできませんでした。正直に言います。クリスチャーになって教会に行きました。でも教会でも自分の居場所を見出すことができなかったんです。こんなこと言ったら失礼になりますが、その時の牧師、稲福エルマ先生に食ってかかりました。牧師の言うやり方は私はそうは思わない、自分は従えない、自分は違う方法でやってみたいと思う、あれなんて自分って服従できないんだろう、反逆児なんだろうか、家庭においても学校においても職場においてもなぜ従えないんだろうか、なぜ一致できないんだろうか、なぜ人と違うんだろうか、本当に自信を失って打ちのめされていたんですが、ニューホープに出会い、そして神の御言葉に立ち戻ることができて目が開かれました。この世は受け入れてくれないかもしれない、この世に自分の居場所を探しても見つけることは難しいかもしれない、でも全ての命が神から与えられ生きるように、全ての子供たちが夢を神様のインスピレーションを持って生まれてくるように、私も神によって作られたのかもしれない、そして神からの夢願いを持って生まれてきた存在なのかもしれない、神が受け入れてくださいました。そして神を信じ、神のことされたこんなものを受け入れてくださる教会がありました。それは大きな大きな支えであり助けでした。どこにも自分の居場所を見出すことができなかった、親の愛の中でも学校でも職場でも受け取ることができなかったんですが、教会の中で神の家族の中で受け入れていただき、支えていただき、助けていただき、今日があります。皆さんどうですか。神様は今も皆さんを支え、そして皆さんに息を吹きかけ、励まし、立て上げようとしています。御言葉を読みます。創世記の15章5節と6節です。そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ天を見上げなさい、星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。信じられない時に75歳、アブラムは神の声を聞きます。空を見なさい、星を数えなさい、うわーたくさんあって、今の夜空と違うと思います。本当に満天の星空、もう数えきれません。溢れるほど、もう注がれるほどの光を感じる満天の夜空を見上げて圧倒されたと思うんですけども、数えなさい、数えられるならばそのようにあなたの子孫はなるよ。ふう、とんでもないチャレンジですけれども、アブラムはそれを信じた。信じた後100歳の時に子供が与えられるので25年間待たなければならなかったんです。でも彼は信じたんです。それが彼の義と認められた。神の夢はイエス・キリストを通してこの地上に成就しました、実現しました。神様の夢、それはすべてイエス・キリストのうちにあります。イエス・キリストを信じたならば、私たちもイエス様と同じように父なる神の夢によって生きることができる存在となります。たった一つのことです。アブラハムは主を信じた、それが彼の義とされた。今もアブラハムの子孫である、信仰の子孫である私たちも、主イエス・キリストを信じるならば、主を信じるならば、それが義となります。神を信じる者になりましょう。神の言葉を信じる者になりましょう。アメン。アメン。今も神の夢の力はイエス・キリストを通して私たちの夢となり、そして私たちを通して実現される、成就されると信じます。 皆さん、今の時代どんなふうに感じてますか？何が起こるかわからない、先がわからない、ある人は早くイエス様が来ればいいなと思ってるかもしれないし、ある人は、イエス様いつ戻ってくるのかな、ドキドキされてるかもしれませんが、虚像ということをお話ししたいと思います。大阪での地震があった時にあるコマーシャルを見てはっと思ったんですけども、それまでは赤い、スポーツカーが輝いて見えていた。でもあの震災の後、それは虚像に過ぎないということに気づいた。当たり前のような生活が目の前で崩されていく、壊れていく。それまでの当たり前が当たり前でなくなってしまう。それが一瞬のうちに起こる。東北での津波による地震による災害、震災も同じです。それまで当たり前だと思っていたことがある日突然変わっていく。このコロナ禍で今世界はそういう状況です。何でもない生活、普通に会話ができる、普通に愛を表せる、抱き合ったり祈り合ったり、それは今は許されません。今できること、今当たり前、今現実だと思っている、それはしばらくの間とどまって、でも消えていく儚いものに過ぎないのかもしれません。でも私たちはその変わりゆく虚像のような現実の中で右往左往して生活していますが、神の夢が実現します。神の御心が実現します。永遠の神様の目線、視点からしたならば、人間の歴史、今の起こっている現実の一つ一つはやがて過ぎ去っていく虚像に過ぎません。本当に変わらないのは神の視点であり、永遠の世界であり、それは神の夢から始まり、イエス・キリストがそれを持って地上に来られ、そして今聖霊によって私たちに与えようとしている夢が実像です。虚像、それは病や自分の罪、弱さ、呪いの中で打ちのめされ、そして死んでいく私たちの現実の今見ている、今感じている生き方であり、死です。それは虚像です。神が見ておられるのは、イエス・キリストの十字架を通して私たちに持っておられる神の夢は、私たちがイエス・キリストによって、十字架によって完全に全ての罪を許され、神の子とされ、アブラハムの祝福を受け、聖霊の力を受けて、健康で病に打ち勝ち、心の痛み、心の傷も癒されて、解放されて、自由になって、神の子として神の栄光を表して生きる人生であり、そして永遠のやがて来る天の御国で神と共に歩む、その私たちの本当の姿、実像を神様は見ておられ、それが父なる神の夢です。そして今私たちはその神の夢を、イエス・キリストによって、イエス・キリストを信じる信仰によって、またイエス様が教えてくださった御言葉を信じることによっていただいているものです。それを忘れないように息を吹きかけてくださり、聖霊によって主の語られた言葉、御言葉が私たちの中に思い起こされ、それが私たちの力となり、私たちの毎日歩む一つ一つの中に表されること、神は願っておられます。今日この神の夢の力が私たち一人一人に注がれること、与えられることを願います。そして私たちがイエス様がそうであったように、この夢の力によって歩むことができるように導いてくださると信じます。ヨセフのことをちょっとお話ししたいなと思うんですけど、ヨセフは17歳の時に夢を見ました。とんでもない夢です。畑の中で束がポンと立ち上がる、それは自分なんですけども、そうすると周りに11の束が起き上がります。彼は、12人兄弟の末っ子だった、11番目だったんですけども、その束がお辞儀をするっていうんですね、自分に向かって。もうそれを聞いた兄弟たちはもう怒りまくるわけです。さらに、もう一つの幻を見るんですけども、星々がこう、自分を、拝む、もうお父さんお母さんまで自分を拝む。もうそれを聞いて、なんてことを言うんだ、もう彼は殺されかけるわけですけども、夢の力です。 彼は夢を信じました。そしてそれを家族に語ったんですけども、そのことのゆえに家族から捨てられ売られてしまうんです。はい、夢が与えられたからすぐに成就する、すぐに実現するということはありません。夢は試されます。むしろこの世の人々は、他の人々はなかなか理解してくれません、受け入れてくれません。はい、環境、状況、人の考え、思いを超えることを神様はご計画し成し遂げようとしておられるんです。ですので夢を持つということは、それは素晴らしい祝福でもあるんですけども、反対され、それを打ち消そうとする、敵の攻撃妨げようとする、それは夢を持ったら当然起こることであると聖書は教えています。はい、ヨセフは売られるんですけども、牢獄に入れられてしまいます。ヨセフと共に神がおられて祝福してくださるという姿を周りが見るわけですけども、もうその女性は鋭いですね。ヨセフの上に、ああ神様の御手があるな、ヨセフのところに言い寄ってくるわけです。その主人の奥さんなんですけどもね、はい、普通だったらもう自暴自棄になって、ああどうせ奴隷だ、奴隷でも一生終わるんだ、自分は売られたんだから、はい、罪を犯してもってなっても仕方がないんですが、夢の力です。神が与えてくださった夢の力をヨセフは忘れませんでした。そしてそのことのゆえに神がヨセフと共におられ、どこに行っても何をしてもヨセフは成功します。主が共にいてくださったんです。主は私たちに夢を与えてくださり、そして主は私たちと共に歩んでくださいます。夢を持つ者、夢をしっかりと握り歩む者、神様は共に歩み勝因を押されます。ヨセフは罪を犯しませんでした。夢の力は誘惑に、試練に打ち勝つ力を与えます。正しい人は7たび倒されてもまた起き上がります。アメ。悪しき者はつまずいてしまいます。夢のない者は滅びます。でも神の夢に捕らえられ、神の夢を食べて生きる者は力を得て立ち上がって、そして正しく歩むことができるようになります。アメ。皆さん一人一人の中に神様の夢の力が与えられることを信じます。そしてそれによって誘惑、試練、問題に打ち勝つことができる神様の偉大な力を体験していただきたいと思います。アブラハムは主を信じました。ヨセフも神を信じ、そして勝利していきます。イエス・キリストの十字架のゆえに父なる神の偉大な力は信じる私たちのうちに働いてくださいます。ノートの2番目に進みたいと思います。信仰とは死人を生かし、ないものをあるように呼ばれる父なる神を信じること。信仰とは死人を生かし、ないものをあるように呼ばれる父なる神を信じること。死人のような人生を歩んだことのある方いらっしゃいますか？まあ死ねないでね、いたっていう、存在してたっていう、もう流されて、もうなんていうんですかね、自主性を失ってしまう生き方、はい、そんな生き方を象徴しているのかもしれないですけども、誰もが陥りやすいですね。でも神様はそんな私たちを生き返らせ、そしてもう全部失ってしまってもう終わりだ、ないところからも神様奇跡によって何か生み出すことができるお方なんだ、創造主なんだ、すべてを作られたお方なんだ、そのことを信じる者に神様は素晴らしいご自身の偉大な力を表してくださいます。ヨシュア記の1章8節と9節を読みします。この御教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、そのうちに記されて記されていることをすべてを守り行うためである。その時あなたは自分がすることで繁栄し、その時あなたは栄えるからである。私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたが行くところ、どこででもあなたの神主があなたと共におられるのだから。 約束の地を目指すときに12人の石膏が使わされました。10人は否定的なことを言いました。砦がある、巨人がいる、もう私たちはその前ではイナゴのようだ、神様私たちを、滅ぼすためにもうエジプトには墓が十分にないからここに導いて滅ぼそうとしてるんだ、つぶやいたときに2人のヨシュアとカレブは違う告白をしました。主が私たちを導いてくださるならば私たちは彼らを恐れない。その信仰の告白によって彼らは約束の地に入って約束の地を獲得していきました。そこにはもちろん戦いがあるんですけれども、そこに告白を持って、信仰の告白を持って彼らは進んでいき勝利したんです。私たちの信仰、私たちの信仰の告白とともに神様は偉大な創造の力を表してくださると信じます。ダビデも彼は羊飼いでした。羊飼いをしながら神を知ったんです。主を知ったんです。主は私の羊飼い、私は乏しいことがない、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れない、なぜならば神が共にいてくださるから。敵の前で主は私に食事のテーブルを備えてくださる。ダビデは主を知ってたんです。神を知ることが鍵です。神を求めてください。神を知ってください。あなたの神はどのような神ですか。ダビデにとっては羊飼いであり、命の君であり、そして勝利の主だったんです。ゴリアテという巨人の前に彼は出て行きました。この戦いは主の戦いだ、私はあなたが殴ったイスラエルの神、主の御名によってあなたに立ち向かう。ふう、ヨシュアとカレブもそうでした。主の御名によって、神がどういうお方であるか、それを信じる信仰によって、その告白によって勝利したんです。私たちの肉体の言語、言葉は私たちを命と死どちらか導きます。信仰の言葉、霊の言葉、信仰の告白は神の偉大な奇跡の力をこの地上にもたらす工場の働きをします。問題は起こります。試練はあります。戦いはあります。でもそれは神の奇跡、神の創造の御業を生み出す工場なんです。もし私たちが信仰の告白を保つならば、皆さんはいかがですか。アブラムは主を信じた、それが彼の義とされた。ダビデもヨシアもカレブも信仰の告白によって勝利し、約束の地を、また敵に対する圧倒的な勝利をもたらすことができました。神の摂理、それは神が私たちに夢を与えられ、私たちの夢を通して物事をなされることなんですけれども、神の摂理、それは試練と苦難を通して私たちの人格、心をイエス・キリストのように成長させ、成就させるということです。信仰による苦難は神の祝福をもたらすんですけども、そのために私たちは神を求め、神を知り、神を信じ、信仰の言葉を告白するものになることが必要です。否定的な言葉は人を滅ぼします。あなたを滅ぼします。神の偉大な力を失わせてしまいます。私は御言葉を信じます。私は神を信じます。私はイエス・キリストを信じます。あなたはいかがですか。神を信じてみませんか。神の御言葉を信じてみませんか。そして否定的な破壊的な告白ではなく、信仰的な建設的な生産的な告白を持って、この暗闇の世界に命と祝福を、問題と悲しみ絶望のこの地上に神様の命の栄光の素晴らしい祝福をもたらすものになりませんか。あなたは神によって創造されました。あなたが生まれる場所も、あなたの家族も、あなたが通ってきたすべての試練や苦しみも主はご存知だったんです。 その中で守り導いてくださり、倒されても起き上がることを支えてくださった主は、これからもダビデを守ったように、支えたようにあなたを守られます。そしてヨシアとカレブのように神を信じ、神の信仰の御言葉を持って立ち上がる者と主は共に歩まれ、必ず必ず神の夢を実現できる約束の地へ導くと信じます。主は私たちに命を、それを豊かに与えるために来てくださいました。イエス・キリストにある神の夢が今私たち一人一人に聖霊によって与えられています。皆さんに今日聖霊が注がれ、皆さんがもう一度夢を見て立ち上がり、信仰の告白を持って勝利する歩みへ進んでいくようにお祈りしたいと思います。神様、夢の力をありがとうございます。私たち一人一人はあなたによって作られました。どこで生まれるか、どういう心、どういう痛み、どういう試練を通るかさえも主よあなたはすべてご存知でした。ありがとうございます。そして私たちの中に不思議な現実を超える、状況を超える、経験を超える願いを、夢をあなたは備えてくださいました。この地上を歩み、自分の力の限界を知り、思うようにいかないという格闘の中で、でもあなたを信じ、あなたの御声を聞き、あなたの夢をもう一度もう一度、あなたからいただいた夢をもう一度取り戻したいと願います。聖霊様、夢を見させてください。幻を見させてください。そしてどうぞ信仰の告白を持って立ち上がることができるように助けてください。死人を生かし、ないものをあるように呼ばれる主よ、奇跡の主を信じます。偉大な神様を信じます。すべてを導かれる勝利の主を私たちは見上げ告白します。この戦いは主の戦いです。主よ、共にいてください。主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アメン。最後にこのように言わせてください。神の夢、それは神があなたと共にいる、歩むということです。神は愛であってあなたを愛しています。私たちも神を愛し、神と共に歩むことを願うものになれたらなと思います。今週神様の祝福が皆さんにありますように。